先々週は使徒信条から一米牧師が生ける者と死に至る者とを裁きたまわんということについてお話ししてくださいました。今日はそれに続く短い一言、我は聖霊を信じという言葉に注目したいと思います。使徒信条はキリストが死にて葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりと記しています。そう、イエス・キリストは今全能の父なる神の右に座しておられます。そしてそのところで私たちのために取りなしの祈りをしていてくださるということを一米先生は一月前にお話しくださいました。そのことは私たちにとって大きな慰めであり励ましであります。しかし同時にそのことはイエス様が私たちの前から見える形でいなくなるということを意味します。今から2000年前、イエス様と共に3年半もの間活動を共にしてきたイエス様の弟子たちはどんなにか心細く感じたかと思います。しかしイエス様は彼らを見放すのではなくて、さらに彼らの働きが力強く前進することができるようにある事柄について弟子たちに話して聞かせたのです。時は最後の晩餐、その名の通り十字架にかけられる数時間前、イエス様と弟子たちの最後の食事です。ヨハネ14章16から17、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。ヨハネ15の26、私が父の元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。ヨハネ16の7から8、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばあなたがそれをあなた方に使わそう。それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。ヨハネ16章13から15、けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなくて、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。最後の晩餐においてイエス様は4度も繰り返してあることについて彼らに話したんです。私は時々子供たちに何度も同じことを言うことがあるそうです。子供たちは言います。ああもう10回聞いた。当の本人の私はさすがに一度とは言わないけど 2,3 回だけだと思ってます。しかし彼らは10回と言います。おそらく彼らの方が正しい。そのほとんどはどうでもいい話なんですが、同時に私にとって何度でも伝えておきたいと思うことも含まれます。もし私が今晩の食卓で同じことを4回言いましたら、子供たちは耐えきれなくなって言うことでしょう。4度目もう分かってるよ。イエス様は十字架にかかる直前、最後の晩餐の席で同じことを4回言われました。このことは何を意味するんでしょうか。 数週間前にイエス様はご自身が再びこの世界に来るというその言葉に命を懸けたとお話しました。同じようにイエス様が何度も言われたということは、それが最重要なことだったからです。その言葉を文章にするなら、それは太字にしてハイライトをつけるような言葉だったということです。イエス様は何と言われたんでしょうか。その時にイエス様が繰り返し言われたことは、私は去るが助け主、真理の御霊が来ると言いました。それはすなわち聖霊があなたたちのもとに来るであろうということだったんです。それから2000年を経て、今を生きる私たちはイエス様が大切なこととしたこの聖霊をどれだけ心に留めているでしょうか。この聖霊というお方は具体的にどのようなお方、どのような働きをなさるお方なのでしょうか。このことを知るときに、なぜイエス様が聖霊について何度も語られたのかがわかります。今日は聖書が記しているこの聖霊の働きについて5つのことを皆さんと見ていきたいと思います。一つ目のこと、それは聖霊は私たちを導くということです。イエス様が弟子たちと共におられたとき、イエス様はその先頭に立ち、常に彼らを導かれました。あるときはガリラヤ湖を前に彼らに向かって言われました。向こう岸に渡ろう。私たちは思うかもしれない。今もイエス様が目に見える形で私たちの前を歩いてくださり、私たちを導いてくださったらと。しかし今、私たちは目に見えるイエス様からダイレクトに指示を受けることはありません。その代わりに今この時、聖霊が私たちを導くのだと聖書は言うのです。使徒行伝の16章6節7節にはこのような言葉が記されています。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、フルキア、ガラティア地方を通って行った。そしてムシアのあたりに来てからピテニアに進んで行こうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかった。私たちがどこに向かって歩んでいるということは、時に私たちにとって生死を分けるような問題となることがあります。この使徒行伝16章はパウロとその一行が旅を進めるにあたり、聖霊によってアジアとビテニアに行くことを禁じられた、許さなかったと記録しています。皆さんはこのようなことを体験したことがないでしょうか。これから右か左どちらに行くべきか、そのようなことを祈り思い巡らしているときに、こちらに行くべきだ、あるいはいや、そちらには行くべきではないというような内なる迫りを感じたというのことはないでしょうか。自分はこっちに行きたいと願い、それこそが最善と思っているのに、そちらに行こうとすることに対してどうも平安がないために、その自分の思いを断念する、封印する。そうしましたら後に考えもしなかったことが起きて、自分の思いに従わなかったことに感謝したというようなことがありませんか。聖霊は私たちのために、覚えてください、私たちのために、私たちが歩むべき道を示してくださるお方です。二つ目のこと、それは聖霊は人格を持つということです。使徒行伝15章28節、すなわち 聖霊と私たちとは、次の必要事項のほかはどんな負担をもあなた方に負わさないことに決めた。この言葉は、聖霊というお方が人格を持つお方として、私たちの相談相手となってくださり、そのことによって決断に導かれたのだというように記されています。その決断は、私たちと聖霊とによって決められたのだということです。私たちの決断、ディシジョンメイキングの場に、聖霊様にも列席していただいて、その御声に私たちが耳を傾けるということです。いかがでしょうか。私たちがあの決断、この決断をするとき、そのテーブルに聖霊様はいらっしゃるでしょうか。その語りかけを聞いているでしょうか。エペソ4章30節には、神の聖霊を悲しませてはいけないと書かれています。聖霊はつかみどころのないぼんやりしたものではなくて、聖霊は悲しむというのです。イエス様は神の子としてこの地に来ましたが、私たちと同じような感情を持っておられました。同じように聖霊も私たちの言動によって悲しむし、また悲しむのなら、このお方は喜びもするでしょう。公の場で、誰も見ていない場所において、果たして聖霊は私たちを見て悲しんでいるんでしょうか？喜んでいるでしょうか？私たちの心からの願いは、聖霊が喜ばれる生き方をすることです。言うまでもなく、聖霊を悲しませず、聖霊が喜んでくださる生き方こそが、あなた、私にとりまして、最高の生き方なんです。三つ目のこと、それは、聖霊は取り出してくださるということです。ローマ8章26から27、御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしていてくださるからである。そして人の心を探り知るお方は、御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために、神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。イエス様は今、神の 右の御座で私たちのために取りなしていてくださると聖書は記しています。このローマ書8章の言葉を、私たちのために取りなしてくださるのは、神の右に座するイエス・キリストだけではないという。聖霊も言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしていてくださるというのです。私たちが神に祈るとき、主よ、どうしたらいいのでしょうか、どう祈ったらいいのでしょうかという思いにとらわれてしまうことがあります。私たちにはどうしたらいいかわからないのです。しかしその時ですよ、その時に聖霊様は私たちのそんな思いを受け止め、神様と私たちの間に立って、神の御旨にかなった取りなしをしてくださるというのです。主にある皆さん、私たちの祈りに対してこのような聖霊様の取りなしがあるということを知りましょう。その聖霊の取りなしを経て、それを経て、私たちの祈りに対して神様が応答してくださっているのだと信頼するものは幸いです。四つ目のこと、それは 聖霊は私たちを教えるということです。ヨハネ14章26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私が話しておいたことことごとく思い起こさせるであろう。ここに記されているように聖霊は私たちに全てのことを教えるというのです。全てのこととは文字通り全てです。生きること、そして死ぬこと、その間にある私たちの人生、全ての事柄を教えるということです。さらに私たちが今見ているもの、聞いているものに対して聖霊は、どうぞ覚えてください、かつてイエス様が言われた言葉を思い起こさせてくださるという、ああイエス様はこのことを言われていたのだな、こんな時イエス様はあんなことを言っていたなと気がつかせてくださるということです。このことは、聖霊はイエス様が言われたこと、すなわち聖書が言っていることを私たちに思い起こさせてくださるということです。そして覚えてください、このことは大前提として、私たちが主の言葉を思い起こすためには何が必要ですか。あらかじめ主の言葉を知っていなければならないということを意味します。聞いたことのないこと、知らないことを思い起こすことは私たちにはできないからです。ですから皆さん、私たちは聖書を読み、聖書を学び、主の御言葉を心に蓄えておかなければなりません。それはあなたの心の棚に主の言葉を一つでも多く蓄えるようなものです。老後のもろもろの例えは必要なことでしょう。しかしその老後に本当の希望と喜びと感謝を持って暮らしたいのなら、私たちは今から主の言葉を心に蓄えるべきです。その棚に多くの御言葉が貯蓄されているならば、私たちがこの人生に向き合っていく事柄に対していつでも必要な御言葉を取り出して、それに従い生きることができるでしょう。このことがどれだけ私たちの人生にとって大きな祝福であるか、私はその言葉をことを言葉では言い尽くすことができません。私たちが人生の最後の教育を終え学校を卒業します。その時以来、私たちは人生の難問に向き合ってきました。世の無常、結婚問題、子育ての問題、ファイナンス、人間関係、想定外の病気、災難などなど、その時に大学卒業のディプロマは全くとは言いませんが、ほとんど役に立ちません。三浦彩子さんが著書に書いています。目を見張るような学歴を持ち、仕事でも多くの実績を持った女性が結婚します。やがて子供が生まれ、夫婦で話し合い、彼女は仕事を辞めて育児に専念したいというのです。それまでの学校の成績も良く、テキパキと目の前にある課題をこなしていた彼女は、目の前にいる我が子を前に、なんと自分は無力なのかと思わされたというんです。我が子でありながら、子育てが自分の思い描いたようにいかない、 いくさつも育児書を読むけれど、書かれているような理想には程遠い。その時、学校の卒業証書、かつて社内で表彰された実績はほとんど意味をなしません。しかしながら、実際のところ私たちが生きるということは、このような問題ばかりに取り囲まれており、死ぬまでこの類の問題に私たちは向き合います。このような私たちの生活の中で、聖霊様は私たちにどうあるべきかを教えてくださるというのです。かつて私たちの教団に加入する牧師の面接に立ち会ったことがありました。その時すでにリタイアした牧師が、新学校を出たばかりのその若い牧師に一言だけ聞きました。あなたは教えられやすい人ですか？彼は、はいと答えました。その牧師はニコッと笑い、それなら大丈夫と言いました。その時に面接を受けた牧師は今とても良い牧会をしています。言うまでもありません。教えられやすいというのは若者だけではなくて、どんなに高齢になっても教えられやすい人が受ける恩恵は変えがたい祝福なのです。神の恵みと祝福は水が低いところに向かって流れられるように、教えられやすい人のもとにそれは余すところなく注がれていくと言っても過言ではありません。あの時イエス様はこう言っておられた、それはこういうことなのかと直々に主に教えていただきながら歩いていく人生、それこそが私たちの理想の生き方なのです。クリスチャンとしての最善の生き方は、イエス様ならどうするのかということにできる限り近づくことです。今日の世界、30年前には議論にならなかったことがたくさんありますでしょう。その中には教会や教派すら分裂しかねないものがあります。インターネットを通して無数の主義主張が世界を駆け巡っています。しかし、自らをクリスチャン、クライストチャンと呼ぶのなら、私たちが目指すべきことは、その時イエス様、クライストなら何を言われるのか、どうするのかということを尋ね求める、そこに尽きるのではないでしょうか。聖書はそのイエス・キリストが何を言われ、何をされたかということを記録しているのです。このイエスに教えられ、自らの生き方をそこに合わせていく、このようにして私たちは今直面している事柄に向き合っていくのです。このことを可能にしてくださるお方が聖霊様なのです。このことがどれだけ私たちを守り、このことゆえにどれだけ多くの祝福を神様からいただくことができるか、それは私たちの経験とか努力をはるかに超えたものです。最後5つ目のこと、それは真理を見分ける聖霊ということです。第一コリント2章10から11。そして聖霊を神は御霊に、それを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。御霊はすべてのものを極め、神の深みまで極めるものだからである。一体人間の思いは、そのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように、神の思いも神の御霊以外には知るものがない。私たちが日々の生活をしていくときに、どれだけ一つ一つの事象、事柄の背後にあるものを見極めることができるか、それだけその深さを 知ることができるかということはとても大切なことです。どこに真理があるのか、どこに善と悪の一線があるのか、このことを見極めることができないと大変なことになります。私たちの生きる世界はコンクリートジャングルと呼んでいいのかもしれない。隙あらば私たちを誘惑し、私たちの全てを奪おうとする者たちはいくらでもいますよね。ですから私たちは聖霊を必要とするのです。その時に聖霊は何が正しいことなのか、私たちが選ぶべき道なのかを私たちに示してくださる。冷蔵庫にある何かを食べた時、おやっと思うことがあります。これちょっと古いんじゃないか、その匂いを嗅ぎちょっと舐めてみる。その時にやめようと思う。そのように聖霊も私たちに信号を送ってくれます。ここから先に深入りするな、その人から離れなさい、そちらに向かうな、それを選ぶな。私たちの子供たちや孫たちがこの世界で悪のささやきに耳を向けずに歩み続けることは至難の業です。子供たちを教会に連れてきましょう。いやまだ小さくて何もわからないですからとあなたは思うかもしれない。かつて集会や礼拝に子供を連れてきていた母親たちに、牧師であった母が言っていたことを今も私は覚えています。子供は大人たちが話していることがわからないかもしれません。でもこの子を主の霊的な空気の中に置き続けましょう。そのことにより彼らの心には善と悪とを感じ取るセンサーが作られていきます。やがていつかその子が成長したとき、その子は自分が育った空気とは異なる空気を吸ったときに、その違和感を察知するようになるのです。主にある皆さん、この世の空気だけを吸っていて、どうしてそこに違和感を感じることができるでしょうか。しかし主の霊の中に身を置き続けているのなら、私たちはその霊的な感覚をいただくことができます。やがて彼らは親元を離れていきます。自分が何をしてどこに行くのかということは全て彼らの意思決定に任される日が来ます。その時に彼らが親と共に来ていた教会で聖霊の働きの中に身を置いて育っていくのであるならば、彼らは、ああここは自分がいる場所ではない、この話は何かおかしい、関わるべきではないということを察知するようになるのです。このことを経ずして彼らをこの世界に送り出すことがどんなに危険なことか、私たちはどれだけ理解しているでしょうか。私はまだ 5、6 歳の頃、母は小さな田舎の町の教会で牧会をしていました。寒い地域で冬になると石油ストーブが焚かれ、その上には夜間が置かれました。懐かしいですね皆さん。夜の祈祷会はいつも母と一人のおばあちゃんだけでした。当時小学生だった私も時々そこに加わりました。石油ストーブを真ん中に三人で賛美を歌います。ストーブの上に置かれた夜間から水蒸気が出てます。いつもすぐに私は眠くなり 彼女たちの片割れで座布団を畳の上に敷き、そこで眠りました。その祈祷会で話されたことは何にも覚えてません。こんな偉そうに言うことじゃないけど、何にも覚えてません。しかし祈りと御言葉と賛美の中に身を置いていたということには大きな意味がありました。後になって分かった。その時、その後、もし私が何かから守られたということがあったとしたら、主にある皆さん、それは母が私をそこに置いていてくれたからだと信じています。もしかしたら子供たちが一時教会を離れてしまうことがあるかもしれません。しかし彼らが教会で受けた霊的な空気を知っているのなら、彼らは将来それを思い起こして教会に帰ってくることでしょう。何を隠そう、私もその一人です。今日はここまで聖霊のご性質とそのお働きについてお話してきました。皆さん、あることに気がついているのではないかと思います。そうです、聖霊はあたかも私たちの目の前にいつもいてくださるイエス様のように、私たちのすぐ身近にいつもいてくださるということ。今日この礼拝が終わりましたら、私は来週の日曜日までほとんどの方たちとお会いすることはありません。この一週間、私の念力が皆さんと共にあるということは絶対にありません。絶対にありません。私は鼻から息する過ち多き人間に過ぎません。しかし聖霊は 24/7 皆さんと共にあります。私たちが眠っている時も聖霊は私たちと共におります。一人寂しく涙を流すこと、夜があるかもしれない。しかし覚えてください、聖霊はあなたと共にいます。私たちが好ましくない状況に立つとき、聖霊は今そこから立ち去りなさいと語りかけてくださいます。どうしたらいいのだろうかと思い悩むとき、聖霊は聖書に記されているイエス様の生き様を私たちに思い起こさせてくださいます。表面的なことだけに自分の人生を委ねるのではなくて、さらに深い世界があるのだぞと聖霊は私たちに教えてくれます。主にある兄弟姉妹、どれもこれも私たちが喉から手が出るほどに欲しいものではないでしょうか。どれもこれも、これらさえあれば自分は生きていけるというようなものではないでしょうか。主にある皆さん、イエス様が何度もこの聖霊について語られたことの意味が今日お分かりになったと信じます。私たちの一度の人生、それを最高に生きることができる、その方法を知っているのは申し訳ないがあなたでもなく私でもありません。そのことを知っているイエス様は繰り返し私たちに今も語りかけるんです。聖霊と共に生きよう。イエス・キリストが何度も勧めたこの約束の言葉を私たちは心の奥底にしかと受け止めようではありませんか。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、今日主にある兄弟姉妹と共にあなたのお言葉に心を向けることができましたことを感謝いたします。 Heavenly Father, we thank you for the time to turn our heart to your word today with our brothers and sisters in the Lord。あなたは何度も聖霊がこの地に来ることを弟子たちに伝えました。 You told your disciples many times that the Holy Spirit would come to this place。 それはあなたがこの聖霊の力を知っていたからです。 Because you know the power of the Holy Spirit。 あなたが語られた聖霊の働きは今を生きる私たちにも有効です。 The work of the Holy Spirit that you spoke of is valid for us who lives today. それなら、どうしてこの聖霊を求めない理由がありますでしょうか。 Then why would we not seek this Holy Spirit? この聖霊と共に生きることにより私たちは守られます。 By living with this Holy Spirit, we are protected. この聖霊と共に生きることにより私たちは祝福を受けます。 By living with this Holy Spirit, we are blessed.この聖霊と共に生きることにより私たちは自分の思い描いていた以上の人生を送ることができます。 Living with this Holy Spirit, we can live more than we ever thought we could. 神の霊が私たちと共にいるのですから、そしてこの聖霊以上の働きを私たちは決してできないのですから。For the Spirit of God is with us, and we can never do more than the work of the Holy Spirit. 聖霊来たれり。どうか私たちの信仰の歌、賛美をあなたがお受け止めください。Please accept our praise to you. The Comforter has come. これらの祈り、我らの主イエス・キリストによって祈ります。This prayer we pray through Jesus Christ, our Lord. Amen.